ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第15回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、そうか、タイトルがほっと一息だったんですよね。
そうなんです。
ほっと一息、はい、してもらえる、もらえてるかな
そうです ね、どうでしょうか、
ね、
はい、
今日もほっと一息噛んじゃってますよね。
はい、
していきましょう。
そうですね、はい、今回は、模試で高得点を取る子の特徴の3つ目、はい、いよいよ3つ目になりますね。
3つ目ですね、
はい、
ちょっとおさらいもしておきましょうか。
そうですね、1つ目が
丁寧、はい、
2つ目が
スピーディー、
はい、3つ目が
グリッド、
はい、
最近教育書とか見てると、グリッドっていう言葉多く出てくるようになってきたと思いません？
はい、私もそれで覚えました。
ああ、そうなんですね、
はいはい、
ねー、なんか去年今年割と出てきましたよね、グリッド、うん、
はい、
ね、今トレンドかもしれない、
はい、
そもそもグリッドって何なのかですけれども、うん、何だと思います？
あのよく書いてあるのはやりきる力って書いてあります。
あ、その通り、その通り、はい、やりきる力ですね、はい、もうちょっと詳しく説明をすると、こうなんていうのかな、一度決めたことを最後までやりきらない、やりきる、
うん、
やりきらないって言っちゃいけないですね
、はい、やりきることですね。
そう、やりきることなんですよね、
はい、
うん、子供たち見てると、もう決めたことはもう最後までやらないとこう気が済まないっていう、そんな体質を持ってる子たちですね、はい、あとなんていうのかな、こう途中で邪魔が入っても、なんかトラブルが起きても、もうなんとかするわみたいな感じで、それでも最後までいっちゃうっていうね、決めたところまで行こうとする、これがグリッドですよね。あります、そういうとこ。
あの、なんていうのかな、ある部分ではあるようである部分では、あ、うん、まあこれはやめとこうみたいな感じで、
はい、
すぐこうさらっと流しちゃう部分もあるような気がするんですよね、自分の中で、
はい、
これは絶対やるっていうことと、
うん、
続けられない。
なるほどね。
これってグリッド、私あるのかなって思うんですけど
はい、あの、もしで点数取ってくる子たちは、まあもういろんなところで、こういったところグリッドがありますよね。
そうなんですね、
うん、はい、例えば授業の中では、授業中わからないことがあると、まあ、尋ねることはもちろんありますが、終わった後に質問する子が割と多いですね。
うん、
先生、あれってこれじゃダメですかとか、うん、もう一度すいません教えてくださいとか、で、なんか分かろう分かろうっていう姿勢ですよね。グリッドじゃないですか、ね、もう、あ、こんなもんか、こういうふうに考えるのかなで、かなで済まさないところが、
なるほど、
やっぱグリッドのある子たちですよね。うん、で、あとは、まあ、実際にあった話ですか、苦手な科目があるんです、この教科どうしても得意にさせたいから、どんなふうに勉強したらいいですかとか、授業終わった後、終わった後にみんな聞いてくると、この教科あるんですよね、うん、グリッド高い子たち、うん、ね、でこれも苦手をなんとかしたいっていう目標があるわけです。それに向かってアドバイスを、ね、意識の低い子はこういうことは聞いてこないですからね。
はい、わー、すごいな
グリッド、そうなんですよね。ね、なんか思うことあります？なんか表情を見てるとそんな感じです
けど、うん、いや、私ないな
自分のことですか？
はい、
うん、
うん、どうしたらつくんですかね。
いい質問ですね。これね、僕思うんですが、あの、挑戦させることかなと思うんですよね、子供に対して、うん、
挑戦させる、
あ、これやってみたいな、例えばですよ、ハムスター飼いたいなとかって思ったりするじゃないですか、はい、うん、でお父さんお母さんが動物あんま好きじゃなくて、うちはダメなのとかって言ってしまったら話は終わっちゃうんですが、そうではなくて、子供がどうしても飼いたいっていうならば、あの、まあ飼う、動物を飼うということに挑戦させると、まあ下の世話から餌のことまでもう全部自分でやるんだよっていうことで、うん、挑戦させる。で、飼うことを でいろいろ出てくるトラブルとか困難とかデメリットとかも親が思いつく限り全部伝えてあげて、それでも買いたいのかねっていうことで聞いて、それでも買いたいってことならば分かったってことで親はゴーサインを出す。でそこから挑戦が始まりますよね。うん、で自分で何が何でも学校がある日はどうしたらいいのかとか、ね、自分が留守にする日餌、ね、下の世話どうしたらいいのかってもう自分で考えさせるっていうことで挑戦させていくんですよね。で飼うことができた、まあ命を全うできたそのハムスターがね、そうなった時にあのグリッドってついてきますよね。うん、まあ、挑戦させる。あとはスポーツなんかでもいいんじゃないのかなと思うんですよね。ね、サッカーやってみたいんだ。あ、そうじゃあ、うん、どんだけ本気なのか、まあ、聞いてみて、お前毎週日曜日練習あるぞとかって話して、うんうん、家で大好きなテレビ見れなくなるぞとか、それでもいいのか、それもいいとか。で、あのこれ本気だなってことが伝わってきたならば、じゃあ分かったってこと。挑戦させるんですよね、
はい、
うん、でそうなっていけば、続けますよね。で途中、もうやめたっていう風な気持ちになってきた時にはやっぱ叱っていいと思うんですけども、
はい、
うん、お前がやるって言ったじゃないか、はい、ね、例えばどこどこの大会まではやるんだとかってエンドポイントも最初には決めてもらいたいんですけども、
はい、
ね、6年生終わるまでずっとやり続けたいとか ね、県大会行くまでやりたいとかさ、トレセンに選ばれるまでとか目標を持たせて始めさせたいんですが、目標まで、行く道中、途中半ばでなんかこうサジを投げるような態度とか、うん、はい、が出てきたら、そこはやっぱり怒りたい、叱りたいですよね、うん、でそうすることによって最後までやりきらせるっていう感覚が結びついているので、あ、途中で自分が決めたことを途中で投げると親は怒るんだなってなってくるじゃないですか、
はい、
ね、でよし、じゃあ最後までやりきろうっていうことで、知らず知らずのうちにこうグリッド力が磨かれていく、うん、だから挑戦させるっていうのは僕一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。
挑戦ですね。
うん、極めさせるっていうんですかね。
はい、
うん、いろいろ考えてるんだけど、うん、あとはこれね、塾の面談でもよく話しますけれども、家事、家の中のお風呂掃除とか、はい、食器洗いとか、新聞を取りに行く係とか、はい、なるべく毎日できるようなものをこう家事分担、話し合いの中で、決めて、子供に与えると。で、もうそれをずっとやり続けさせるんですよね。台風が来て停電になってもこう、まあ、やると、あの嵐が来てても新聞を取りに行くとか、うん、もう決めたからには絶対やるみたいな。あまりにも危険だったらそれはちょっとやめてもらってますけども、うん、あなたがやらなかったら家族の誰かが困ってしまうんだよ、もしくはみんなが困るんだよっていうのは、こう責任を負わせるような感じで家事の分担を与えて、でそれをこう続けさせるっていうことをしていくと、これもまたグリッドが磨かれていくと思うんですよ、
はい、
ね、でそれができなかった時には、それ見たことが、あなたがお風呂を洗わなかったら家族の誰も入れないんじゃないよ、まあ、もちろん手伝っちゃダメですよ、うん、でそういった、人に迷惑を、他人に迷惑がかかってしまうっていうことをこう体感させながら、あ、やっぱりやり続けなくちゃダメなんだっていう、こうグリッド力をこう磨かしていきたいですよね。
うん、
ね、うん、うん、うん、これですよ、やり方悟ったように言ってしまいましたが、
どの回を聞いても思うんですけど、
はい、
親の覚悟必要です
ね。本当そうですよ。なのでこ の、ほっと一息を始めるにあたって、最初の5回で、ね、
はい、
ね、親 の気概とかね、
はい、
話してきたわけじゃないですか、
はいはい、あの自分こういいなって話を聞いて、
はい、
こうすぐこう飛びついてね、
はい、
やってみればいいんだけど、うまくいかなかった時に、多分やり方がおかしいのかなとかって言って、
はい、
やめてしまう、
はい、
ではダメじゃないですか、
はい、
うん、どうしたらいいのかって考えて、また先につなげていかないと、
はい、
うん、なのでやりきるには親の覚悟って必要だなって思います
。必要ですよね。なので、まあ、今回も同様、親も示す必要があるんですよね、はい、グリッドに関しては、うん、自分が私はこうするわ、いついつまでにこうするとか、何月までにこれを作り上げるとか、できるようにするとかって宣言をし、それに対して進めていくってことをやっぱり示していきたいですよね、
うん、
あ、親もやるんだなって、 で親は途中で決めたことなんだけどやめたって言ってね、寝転がっていたら、あの子供もあ、それでいいんだってなってきますもんね。目標って諦めていいんだね。まあ、当然勉強はね、ははって感じになってきますよね。
はい、
はい、はい、グリッドの強い子がやっぱり行きたい学校に行きますよ。当たり前ですけど。
そうですね、うん、はい、本当にでもこの三拍子で揃ったら強いですね。
強いですよ。だから、はい、模擬試験でハイスコア取ってくるんですよね。
はい、
うんうんうん、一桁台とかね、
はい
はい、一桁って順位ね、全体の順位、
全体のすごいですね、うん、やっぱり、
うん、そういう子たちがやっぱり学びにはいつもいるので、
はい、
まあ、そういった子たち見ていてこの3つは共通しているな感じてましたね、
はい、
うん、この3つなんか目つきが変わってきましたね。なんかよしやるぞって感じ。
身につけたいですね。で本当に今思うのは、うん、自分ができてないなっていうところがあるので、うんうん、まあ、スピードはまああるかなって思うんですけど、自分自身なんですよ、
うん、
丁寧さにしても、
うん、
グリッドにしても、
うん、
子供に示す前、うん、示すっていうところで自分も日々ちゃんと意識してね、うん、生活していかないといけないなって思いました。
この間やっぱオリンピックのね、うん、オリンピック選手の活躍とか最後のインタビューを聞いてたりしてても、あのグリッドは感じましたよ、ね、
はい、
ね、オリンピックでメダル取るためにやってきました、うん、途中ねこう怪我してあのプレーができなくなったりした時もあったんだけども、
はい、
オリンピックでメダルを取るっていう目標をぶらさずここまで頑張ってきてメダルを取ったってグリッドですよね、
はい、
途中困難なことがあっても何とかするっていう、
うん
うん、グリッド話の宝庫でしたね、オリンピックのインタビュー。
なるほど、ええ、
うん、YouTube なんかでも見れるんじゃないですかね、今の時代ならね、うんうん、ああいうところを見ててグリッドの強い人たちってどういう思考をしてるのかなっていう、オリンピック選手のインタビューから拾うこともできそうですよね、う
ん、
ね、
はい、心がタフっていう感じしますよね。
タフですよ、タフ、
はい、
うんうん、決めた目標は絶対変えないって、
はい、
ぶらさない、
もうかっこいいですね、
ほんとかっこいいですよ、うん、はい、まあ、そりゃ点数取れるよねって感じですよね、
うんうん、じゃあもしに、うん、向かう時も絶対こう例えば1を取るとかっていうような目標を持って取り組んでたりとかもやっぱりそう、うん、
まあ、ありますよね、
はい、
うん、ですね、まあ、あんまりなんていうんですかね、そんな気負
ってないんですか、
気負ってはないですかね、あんまり、はい、うん、なんか一番取るのはっていうかこれぐらいの点数取れるんじゃないぐらい、だからその点数が極めて高かったりするんだけど、
あ、
うん、うん、取れるんじゃないぐらいで入ってきますだからそれ以外の点数は考えられないってことですね。例えば100点満点のテストならば95より低い点数は考えられない、95ぐらいは取るでしょっていう、まあ、そんな感じで入ってきますよね、もし OK。
わかりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、他にはよろしかったでしょうか。
あ、いいですよ、
はいはい、では、3回にわたりまして模試で高得点を取るこの3つの特徴についてお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェでは番組への質問や相談などをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、これ送ってください、はい、先週もこちらでね、
はい、
ご案内した通り、
うん、
セミナーを行います、うんうん、10月23日日曜日ですね、
はい、
はい、1時から、
うん、
午後1時から5時までということで
4時間なんですよ、
はい、
ね、4時間充実してますよ、
はい、タイトルを申し上げますね、
はい、
ポジティブ父さんとネガティブ母さん、子どもの学力を上げるのはどっち、親の感情が子育てに与える影響とはということで、講演者が催眠療法士の志門勝恵さんという方ですね、はい、こちらの方を お招きしての、
はい、名古屋からね、
はい
はい、すごい素敵な方でね、
会いたいです、
もうね一緒にお話をこう聞かせてもらってるだけでなんか癒される感じです。
すごいです、さすがですね、
うん、はい、親子関係のスペシャリストです、は
い、じゃあ私も癒されに参加したいと思います。
ぜひお願いします、
はい、
皆さんもぜひ参加してください。
そうですね、はい、ホームページよりお申し込みの方をお待ちしております、
はい、
ありがとうございました、はい、それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。